今週の聖書の箇所を朗読したいと思います。ルカによる福音書第2章の1節から7節。その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。皆さんとご一緒に礼拝でこのルカの福音書を学び始めてから、今回でちょうど9つ目のメッセージということになります。まあ、皆さんご存知のように福音書っていうのはイエス・キリストの生涯が記されている書であるわけですが、このルカの福音書で実際にイエス様が登場するのはこの2章からなんですね。まあ、なんとなくこう待ち遠しいような思いがしていたという人もいるかもしれませんが、私たちの信仰はこのイエスというお方に深く関わりを持っているわけですね。ある意味ではこの方だけに関わりを持つ、それが信仰だと言ってもいいかもしれません。キリスト者になるということはイエス・キリストを愛するようになるということであって、このイエス・キリストの愛の中に生かされていることを確信することであって、それ以外の何者でもないと言っても決して過言ではありませんね。今日の箇所、今週の箇所は、まあ、全てのクリスチャンにとってね、馴染み深い箇所の一つと言って間違いないんじゃないかと思いますね。クリスマスには必ず読まれる箇所ですよね。クリスマス以外の時に読むとなんか変な感じがするようなくらいですね、クリスマスに馴染んだ箇所かもしれませんが、まあ、ここには救い主イエス・キリストの誕生の物語が記されているわけです。まあ、物語とは言ってもそんなに詳しく長く書かれているわけじゃなくて、非常に簡潔な文章ですよね。例えばイエス様がどんな幼子であったかなんてことは何一つ書いてないんです。ただその出来事、起こった事実が書かれてあるということなんですけれども、しかしとはいえルカはこの短い簡潔な表現の中に大事なこと、伝えたいことをちゃんと語っているわけで、それは例えば4節でこう言われています。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったって書かれてますね。このベツレヘムっていう町は、これはあのバビロン捕囚、紀元前6世紀に行われていたそのバビロン捕囚からようやく神のためイスラエルが故郷に帰ってきて、その帰ってきた以降ですね、この、いろんな人たちがまた故郷に帰ってきて住み始めたんですが、その時からダビデ家、ダビデの家系の人たちがこのベツレヘムという町に住むようになっていった、そういう町なんですね。やがてイスラエルの民を救う救い主がこのダビデの子孫から生まれるということは前から言われてましたから、つまりそれはこのベツレヘムという町で生まれるんだということが、まあ人々によって信じられるようになった、まあそういう信仰が生まれてきたと言ってもいいかもしれませんね。この時ヨセフはダビデの家の出でした。ダビデの家系のものでした。住民登録が行われるというので、そのまあいわゆるヨセフにとっては本家があるようなところですよね、ベツレヘムってね。その町に戻って、まあ、登録をしなくてはならなかったということなんですが、そのためにこのベツレヘムに戻ってきたと。そこでイエス様がお生まれになったということですよね。これはまさにここで生まれたイエス様こそ、イエスというお方こそが実はユダヤ人たちが待ち望んでいたその王なるお方なんだ、救い主なんだという信仰をルカはここで語っているということなんです。ですか。この4節でね、ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。ここで生まれたこの子はまさにそのダビデの子孫から生まれるというその王、救い主なんだということをルカは、まあ、ここではっきり述べていると考えていくことができるということですね。イエス様は私たちの王なるお方です。私イエス様との関わりの中でクリスチャンとなるんですが、 一つの大事な意味は、その関わりの意味は、イエス様は私たちにとっての王様だということですよね。イエス・キリストは私たちの主であって、私たちはそれに従うものであって、そのご支配のもとに生きるものであるということ、そのことをルカはこのキリストの誕生の出来事の中にはっきり、ある意味で信仰の、信仰によってですね、語っていると言っていいと思うんですね。まあ、私たちの信仰はイエス様という方に深く関わっているってさっき言ったんですが、この方だけに関わりを持つとも言って良いかもしれませんと言いましたけど、一般にどうでしょう、皆さん、人間関係の中で一番深い関わりってね、まあ、その一つは間違いなく言えることは夫婦の関わりと言っていいと思いますね。教会で結婚式を挙げるときには、こういうことがよく言われますけどね、あなた、あの新郎と新婦に向かってね、牧師がこう問いかけて答え、はい誓いますって言うわけですが、病んでいる時も、苦しい時も大変な時もってことですよね。常にこれを愛し、これを敬い、これと共に歩むことを誓いますか、まあ、そういうことを聞くわけですよね。どんな人生の危機にさらされても立ってはならないものだと誓うわけです。神様が結んだ縁ですから、まあ、日本語的ですけどね、日本人的縁ですから、人は切ってはならないと明瞭に教えられますね。しかしその夫婦の縁よりももっと深い縁が実は王なるイエス様との間に結ばれているんだと聖書は教える。この縁は私たちの死によっても断たれることのないものだと。まあ、夫婦ってのはある意味でやっぱり地上でしかないですから、片方がなくなれば、まあ、その夫婦としての関わりもなくなるわけですよね、ある意味ではね。まあ、別の人と再婚してもそれは問題ないわけですよね。しかしイエス・キリストとのこの縁は死によっても断たれることがない。たとえ八方塞がりで何もかも見えなくなっているようなところでも決して消えれないものだと。だからこそこのパウロはそのイエス様との深いつながりの中に生きていましたから、世の人々がどんなにパウロを見てね、ああもうあいつはおしまいだと、あいつはもう死んじゃったっていうようなね、そんな時にもパウロはこう言ったんですね。コリントの第2の手紙の6章9と10、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。よくこう読んでみると面白い箇所ですよね。傍から見たらもう死んじゃったおしまいだって見えるんです。でも決して死んでない、生きてる、何も持ってないように見えるんです。貧しいよく見えるんです。でも豊かに持ってますって言うんですよね。それはどこに根拠があるかといえば、このイエス・キリストというお方と切っても切れない王としもべ、あるいはね、まあ、神の子としてももちろん得られ、私たちは結ばれてますが、ここでは王なるイエス様との関係ですよね。その関係の中に永遠に私たちは結ばれているからなんだっていうことですよね。イエス・キリストとの縁は、縁には、絆はどんな時にも消えることはない。ところで、まあ、このような王なるイエス・キリストとのイエス・キリストの誕生を記すにあたって、ルカはここの一節でね、こういうふうに語ってますね。一節、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たと。ここにはっきりとローマの皇帝の名前が記されているわけですね。アウグストゥス、これは元はオクタビアヌスという名前の人物で、まあ、その後アウグストゥスと呼ばれるようになったんですが、まあ、高校やなんかで世界史を習うとですね、これ必ず出てくる有名な人物の一人と言えるいうことができると思うんですね。ローマの数多くの皇帝の中でも、まあ、よく知られている人物と言ってもいいんじゃないかと思うんですね。そして名君の一人だと、本当に立派な尊敬されていた、そういう、王様の一人だともされています。そしてこのアグストゥスの時代にはですね、かなり長い平和が続いたってんですね。まあ、素晴らしいですよね、そういう意味でもね。そして人々はそれをアグストゥスの平和だって呼んだ。パクスロマーナって言葉もありますけど、これアグストゥス皇帝様が築いてくださった平和だってね、そうやってアグストゥスを崇めたっていうんですね。この平和は皇帝様のおかげなんだ、ね、そういう意味でアウグストゥスをですね、ごめんなさい、救い主というふうに呼ぶ人々もいたっていうんですね。面白いですよね。 神様として崇めたんですよね。面白いことですが、ある本によると当時ローマ帝国のある地方ではですね、この皇帝アウグストゥスの誕生日をですね、福音って呼んだって言うんです。良い知らせという意味のね、福音というふうに呼んだ。この誕生日をイエス・キリストの福音というのは同じ言葉ですよ。その同じ言葉をアウグストゥスの誕生日に使ったっていうんですね。良い知らせという意味でね。このルカの福音書の先ほど2章の1節から7節を読みましたが、少し後ろの10節と11節に、あのイエス様が生まれた時にですね、天使が羊飼いたちに現れていった言葉が記されていまして、10節と11節、天使はこう言いました。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそメシューメシアである。この救い主ってアウグストゥスに使った言葉と同じですよね。それからここには出てないんですが、日本語としては大きな喜びを告げるって、この告げるって訳されている言葉も実は福音っていう言葉の動詞の形をした言葉が使われているんですね。喜びの知らせが来たんだ、それ救い主が生まれたんだってルカは示しているわけですが、ここで分かることはルカは明らかにその誕生日を福音として祝われていた、その当時祝われていた皇帝アウグストゥスのその下で、実は本当の王様、本当の救い主、本当の福音をもたらすそのお方が生まれたんだということをここで語っているということなんです。地上の王と、そして真実な永遠の天における王、その2つの王がここに王を、ルカははっきり意識して書いたに違いないということですね。人々から名君と称えられた王様の治世にもう一人の王様が生まれた。この方こそ主イエス・キリストなんだ、ルカはそういう確信を持って語ってるわけですね。しかし一方で皆さんどうでしょう、世界史を勉強した人は分かりますが、気づきますけど、このイエス様の誕生っていうのは実際のローマの時代、このローマの歴史の中にはほとんど何も記録されていなかったわけですよね。公の歴史に記録されることはなかった。つまり誰もイエス様の誕生に注目を置いていた人はいなかったってことです。少なくとも公の意味でイエス様の誕生に目を留めた人は誰もいなかった。一方で皇帝アウグストゥスは皇帝ですからね、歴史にもいっぱい眺めが載って、いろんな記録もいっぱい残ってるわけですね。ここでアウグストゥスの命によって、住民登録がなされたっていうんですが、これ一説によるとってことですけど、この住民登録ってね、当時40年もかかってしたって言うんですよね。今のようにねコンピューターなんかないですから簡単にはできない。国税調査だってね、日本ではやりますけど、やっぱ1年かけるわけですよね、今のこの時代でもね。当時ローマ帝国っていかにでかかったかってことですよね。本当に大きかった。だから人口調査だけでも40年もかかっちゃった。しかも40年もその命によって続いたってことですから、同時にこれはアウグストゥスという王様の偉大さを示していることでもあるわけですね。イエスというお方と、王であるイエスと言われているそのお方と、アウグストゥスというね、この王としてのそのこの地上における名声、この地上における目に見えるところは全く違っていた。そしてその王が命じた40年もかけて行ったね、その大きな出来事、人口調査という出来事のその中でルカはこのイエス・キリスト、まことの王なるお方が生まれたんだよ、このお方こそが真の救い主であり、このお方こそが真の王であり、このお方こそが誕生こそが真の福音なんだ、そのことをルカははっきりとこの福音書の中に確信を持って書き記したと言って間違いないんだろうと思います。一体この後この二人の王様のうちどちらが真実の王として人類に平和をもたらすこととなったんだろうか。私たちの王にふさわしいものは皇帝アウグストゥスか、それともベツレヘムの馬小屋に生まれて貝羽桶の中に寝かされていたあの幼子イエスなのか。その2つのことをですね、 ルカは比較しながらここに本当の救いがあるということを、まあ、語ったと言って間違いないと思いますね。クリスチャンはまさにそこで人々からは無視され、人々の歴史の記録にも載らなかった幼子イエス様にこそ神の御心がある、このお方こそ誠の王だ、救い主なんだということを信じて心に迎え入れた、それがキリスト者だということですよね。そう考えると神様って誠に不思議なことをなさるお方だな。目に見える本当に偉大な王様のその歴史の中で、目には見えないんだけども真の王様を、真の救い主をこの地上に生まれさせた。なぜ神様はこんなことをなさったんだろうか。皇帝アグストゥスは名君と言われていたわけですが、しかしそれはあくまで考えてみればローマの市民にとっての名君ですよね。ローマ帝国によって支配されていたユダヤの人々にとったら、これは名君というよりも敵なんです。自分たちを支配する敵対勢力のその親分ですからね。そういう意味では敵対する勢力であるわけですけれども、この時行われた住民登録、人口調査っていうのも、そういう敵の権力に、圧倒的なね権力によって、それこそ首根っこをつかまえられてね、いやいやながらやらせられたっていう、そういう部分があるわけです。まあ、国税調査って今でもやりますけど、日本がやってるような国税調査とは全然意味が違って、非常に厳しいものだったろうと言われてますね。一人一人のその人数を数えたことで、それによってまず人頭税っていうのが課せられるわけですよね、税金がね。さらにはヨセフは故郷に帰ってたんですけど、もしかしたらヨセフは故郷に土地を持ってたかもしれない、そういうものも登録するわけで、そうするとその土地にかかる税金も払わなきゃならない、もう非常に重い重荷が、まあ、この登録を通して課されていくことになるわけで、でもそれは嫌と言えないってことですよね。それに加えてこの人口登録、住民登録をするときには必ず皇帝王様に服従する、忠誠を誓わせられるという、そういうこともおそらく行われていたであるということです。そういうことを考えると、こういうことが行われる中で、そういう屈辱に耐えきれなくなった人たちが暴動を起こすようなことも実際に起こったと言われています。しかし今日皆さんと一緒に確認したいことは、この時イエス様のお父様となったヨセフはですね、この住民登録の命令に従順に従ったということです。暴動を起こすことはなかった。このことは私たちも心に留めておくべきことであるんだと思うんですね。イエス様はこのヨセフの子としてお生まれになった。それはね、未だ、まあ、今はねまだ赤ん坊だから我慢してたとか、そういうことじゃなくて、イエス様は成人された後も決して政治的な革命家にはなられませんでしたよね、政治的に反逆者にはなられなかった。一方でもちろん皇帝を神としたり救い主とすることももちろんイエス様はなさるはずもないですね。皇帝を王ともしませんでした。イエス様はご自分こそが王の王であり、主の中の主だと主張されたんですよね。誠の王だと、誠の救い主だと。しかしその主張は皇帝をぶっ倒すことによってなしたわけじゃないということです。じゃあどうやってイエス様はご自分が王であるということを全うしたんだろうか、あるいは示したんだろうか。それはこのアウグストゥスとそれに続く皇帝たちの名によって殺されることによってなんですね。皇帝を倒すことによってではなくて、皇帝によって倒される、いや、あるいは殺されることによって、イエス様はご自分の誠の王としての道を貫かれたっていうことなんですね。そういう意味でも全くこの世の皇帝の道とは違っていたってことです。非常にある意味では不思議なんですよね。ルカがこの箇所で皇帝アグストゥスの時代にね、イエス様がお生まれになったってこう書いてるわけですが、それはね、せっかく本当のイエス様が救い主が生まれたのに、ね、王様をはじめとして誰一人それを認めなかったってね、文句を言って書いてるわけじゃないわけですよね。世間が認めてくれないということを嘆いているわけでもないんです。これは私たちが心に留めるべきことだと思うんですね。私たちはどうでしょうか。まあ多くの人にそういう部分があるんじゃないかと思いますけど、とにかく世間に認められるということを喜ぶものですよね。 単純な話、例えば、ある一人の人がね、世間に認められている人だと知るとちょっと評価が変わったりするじゃないですか。ああ、あの人新聞に載ってたとかね、テレビに出たとかね。最近はテレビはどうってことないかもしれませんけど、そういう感覚ってありますよね、皆さんね。評価が途端に変わったりするわけですよね。内心でなんとなく羨んでいたり妬んでいたりすることあるかもしれませんが、とにかく世間が認めるっていうことはやはりいいことだとどこかで思っていることは私たちの中にないだろうか。でもルカはそんなことは少しも言ってないんですね。むしろここから始まるイエス様の歩みは、確かに一度はそのユダヤの狭い土地の中で人々からねもてはやされたような時もありましたが、しかし結局は最終的にはその地で殺されて、むごい殺され方をしていった。人々に無視され、憎まれて殺されてしまう。このでもイエス様にこそ私たちの真の王なるお方としてのその地位があるのか、誠の王なんだ、救い主なんだということをこの福音書の中で語ってるわけですね。誠の王であるからこそ、実は世界の歴史に深い関わりを持っておられるのだとルカは断言していると言っていいでしょうかね。そしてこのことは皆さん、別に福音書だけの話ということじゃなくて、ここにいる私たちキリストを信ずる私たち一人一人にとっても、私たちの日ごとの歩みの中でイエスキリストが誠の王であるかどうかということは繰り返し問われていることでもあるということを今日最後に確認しておきたいなと思うんですね。これ古い映画なんですけど、有名な映画なんで皆さん知ってる方も多いんじゃないかと思うんですが、炎のランナーっていうタイトルの映画知ってますか？若い人たちは知らないかな。知らない、知ってます、知ってますか？炎のランナーって知ってますね。実話に基づいた映画ですけど、1981年に公開されたイギリス映画でね、あ、イギリスかな、いやアメリカか分かんないですけど、イギリスのキリスト教の宣教師であった、実在の、陸上選手でもあったんですが、エリック・リデルっていう人物が主人公なんですね。このエリックはオリンピックの陸上の100メートルの選手だったんですけど、同時に宣教師の親のもとに生まれて、自分も宣教師を目指していたと。学生時代に中国で生まれ育ったみたいですけど、学生時代にイギリスに戻って、その時にオリンピックがあったわけですよね。それで100メートルの選手に選ばれたっていうんですが、そのフランスで行われた1920年のパリオリンピックでその100メートルに選ばれたんですが、その予定によると、そのオリンピックの予選がありますよね、決勝に行くまでの予選が日曜日に行われると。それを知った時にエリックはその100メートルの選手を辞退しちゃったんですよね。でその代わりにということなんですが、400メートルの方 の, 選手として、 それ日曜日に引っかかってなかったんですよね、参加して金メダルを取ったと。おまけに200メートルでも銅メダルも取っていると、そういう意味では、ヒーローなんですけど、しかし一方でこの映画に関しては、キリスト教の中でね、このエリックがキリスト教の信仰のために100メートルのその予選を辞退したってことね、これについてはいろんな意見が醸し出されたんですね。皆さんもどう思いますかね。ある人はこの時取った彼の行動は愚かだって言いますね。日曜日にこだわってせっかくのオリンピックを辞退するなんてバカげてると考える人もいますね。クリスチャンの中にもそういう考え方はいわゆる立法的であって、ね、日曜日の立法に縛られてるんであって、それはおかしいと、福音によって自由にされたクリスチャンを取る行動じゃないというようなことも言いますよね。これ若い頃、私もね、80年代若かったですから、いろいろ考えました。どうこれ受け止めたらいいのかなっていろいろ考えて迷ったことを覚えますが、今はもう迷うことはありません。それというのは、この人が取った行動は要するに自分の信仰によって自分が本当に価値あるものとしてこの道を選んだわけですね。いやいやながら日曜日だからそうしなきゃいけないっていうことに、そういう立法に縛られて、いやいやながら仕方なく選んだんじゃなくて、誰もがそんなこと言わないんですが、ね、牧師も言わなかったんだと思うんですよね。でも自らそれを選んだっていうことですよね。彼は日曜日の礼拝を何より価値あるものとして生きていた。それは彼自身の喜びであって力でもあった。もちろんそうだからといって 同じようにそうしない人がいたときに、クリスチャンがいたときにね、それを責めることも彼はしなかったと思うんですね。だから自分のこととして信仰によってそれを選んだっていうことですよね。裁くのは神のなすべきことであって、私たち人間のすることではないという立場を彼は取ったんですね。そのオリンピックが終わって1925年に大学を卒業した後、彼は両親と同じ中国に渡って先進で宣教師として働いたそうです。その後1931年に満州事変、日本で、ね、起こりまして、まあ、そのだんだんだんだんそこにいること自体が危険になってきた。そこで、その後ですね、母国イギリスからは、中国から退避しなさいと、出なさいと、出国しなさいという、まあ、そういう勧告が出たそうなんですけど、この時エリックは自分の奥さんと子供たちだけを自分の奥さんの故郷であるカナダに帰国させて、自分はそのまま中国に残って宣教をし続けたんですね。この時にも大事な決断があったんでしょうね、きっとね、うん、その後1943年にエリックは日本軍に抑留されて、そしてそのまま1945年に山東省の収容所で脳腫瘍にかかって亡くなったと。まあ、病気で亡くなったそうですが、まあ、収容所を、ね、入れられたままですから、ある意味の殉教の道を彼は選んだっていうことですね。でもこれもいやいやながらそうしたわけじゃない。彼自身が信仰の中で本当に彼にとって価値あるその道を選んだっていうことですね。人生の歩みの中で何に価値を置き、どの道を選ぶか、それはその人の本質の現れる大事な機会となりますね。そしてその選択によってその後の人生が大きく分かれていく可能性がある。まあ、どっちが得かとか損かとかいうことじゃなくて、クリスチャンにとっては何が神の御心であるか、その神の御心にこそ価値を置き、その御心に信頼し、御心の道を選ぶこと、そこにイエスを王とし救い主として信じる者にとっての唯一の道があるということです。私たちは本当に日々の歩みの中でイエス様を王として生きているだろうか。王なるイエス様のしもべとして、あるいは家来としての意識を持って歩んでいるだろうか。そして誰よりも何よりもイエス様を心から愛し、慕い求め、その御心に信頼し、聞き従うことを喜びとして生きているだろうか。それともイエス様以上に何か他のものを大切にしたり、他のものに価値を置いていることがあるだろうか。イエス様よりも他のものに心を寄せ、他のものを優先し、他のものにより頼もうとしていることがあるだろうか。キリストとの交わりを喜ぶよりも他の何かを喜びとしていることがあるだろうか。私たちの日々の歩みの中で実はそういうことが問われているということですよね。主の御言葉を読み味わい黙想すること、主の前に静まり心を注いで熱心に祈る時間というものを日々の歩みの中で大切に生きているかどうか、そういうことが問われてくるってことですね。主の前に心を静め、ひれ伏し、へりくだって祈ることが私たちには必要ではないでしょうか。一人では難しいならば、仲間と共に主の御前に静まって祈ることが必要ではないでしょうか。目に見えるこの世の王ではなく、目には見えない真の王であるイエス様をまさに自分の王として、人生の王として心に迎え入れ、誰よりも何よりも大切な方としてこの方を崇め、敬い、そして礼拝する、それがキリスト者の生き方だという、そこに神の栄光が表され、神の祝福が満ち溢れる、そのことをルカは私たちに教えてくれているのだと思います。お祈りします。